2. 委員会審査レポート。3ページから5ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要、及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会。総務常任委員会。持続可能な地域公共交通の再構築に向け、調査を実施。議案11件を、いずれも可決、承認しました。所管事務について、4件の報告を受けました。議案、令和6年度一般会計補正予算。持続可能な地域公共交通の再構築に向け、人流等、ビッグデータの分析等に要する経費として、2754万円。定額減税をしきれないと見込まれる納税義務者に、調整給付金を支給するための経費として、1億8743万円の増額となるなど、補正後の総額は、671億6451万9000円となります。主な質疑。問い。公共交通計画推進事業について、携帯電話の位置情報等の人流等、ビッグデータの分析を行う目的は？答え。今後の公共交通を検討する上で基礎となる、人の移動実態とニーズを把握するには、運行実績データを集めるだけでは不十分であり、公共交通を利用していない人も含めた、人の流れの全体を見える化することで、新たな公共交通体系を検討したい。所管事務調査。仮称、赤坂センター地区複合施設整備基本調査の報告。成田ニュータウンは、増加が見込まれる空港関連企業の従業者の受け皿としての役割や、老朽化した団地の再生等も含めた、住環境の再整備等が求められています。令和5年度には、市民ニーズ調査や民間事業者へのヒアリングを行い、中央公民館や図書館本館の再整備の検証や考察、複合施設に導入する機能等を検討したとのことでした。調査結果を踏まえ、将来ビジョンを、成田ニュータウンの再生の核となるにぎわいの拠点施設とし、期待する役割として、子育て支援の充実、公共・公益サービスの充実、世代間交流の推進等を挙げており、子育て関連施設と図書館や文化学習施設等の連携強化による利便性の向上や、民間のアイデアの活用によるにぎわいの創出を期待しているとのことでした。複合施設の配置や導入する機能等は、令和6年度に予定しているワークショップやサウンディング調査、中2などを踏まえ、今後策定予定の基本構想や基本計画の中で、より具体的に検討していくとのことでした。中2、サウンディング調査。事業化検討段階において、事業内容等に関して、民間事業者との対話により、様々な意見や新たな提案等を把握する調査。中終わり。教育民生常任委員会。中学校の体育館に空気調和設備を設置。議案9件をいずれも可決、承認しました。請願2件を採択し、陳情1件を不採択としました。所管事務について4件の報告を受けました。議案、私有財産の取得、空気調和設備。児童生徒の熱中症対策として、成田中学校ほか7校の屋内運動場などにリース方式にて空気調和設備を整備します。主な質疑。問い。市内全校への一斉導入について、 検討は行ったのか。答え、今回設置する台数よりも多く設置する場合、設置箇所数が多いため対応が困難である。まずは早期開設避難所となる学校に設置し、その後部活動等で使用頻度が高い中学校への整備を進めているところである。所管事務調査。成田小学校改築工事基本設計。建築後60年余りが経過し、老朽化が進む成田小学校の改築に向け、建物の構造や配置、各階のレイアウト等の基本設計をまとめたとのことでした。校舎は、屋内運動場や地域開放スペース、児童ホームがある2階建ての北棟と、教室や職員室等がある4階建ての南棟で構成しており、エレベーターの設置や多目的トイレを各階に配置するなど、バリアフリーに配慮した計画としています。また、脱炭素化の観点から、勾配屋根部分に太陽光パネルを設置し、ゼブレディ、中3の認証取得を予定しているとのことでした。中3、ゼブレディ、ゼブ、ZEB、年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロ、またはマイナスの建築物を見据えた先進建築物として、高断熱化と高効率な省エネルギー設備を備えた建築物。中終わり。なお、令和7年度にプールの解体と建設工事に着手し、令和10年度に新校舎の共用を開始します。その後、旧校舎の解体やグラウンドを整備し、事業完了は令和11年度を目指しているとのことでした。要望書を提出。中学校や義務教育学校における令和7年9月以降の休日の部活動の地域への完全移行にあたり、家庭の経済状況にかかわらず、スポーツや文化芸術活動の機会に差が生じることのないよう、方策を検討することなどの要望事項を取りまとめ、市に提出しました。
経済環境常任委員会。成田エアポート東雲パークゴルフ場の共用開始に向けて、議案2件をいずれも可決し、請願1件を不採択としました。所管事務について3件の報告を受けました。議案、成田エアポート東雲パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例の制定。令和7年3月に完成を予定しているパークゴルフ場と、令和6年4月1日からすでに共用を開始しているパークゴルフ場に併設する複合施設を一体的に管理を行うため、市民の健康増進、スポーツ活動の促進、地域社会の福祉の増進につながる公の施設として適正な管理を行うとともに、指定管理者制度中4を導入するため、新たに条例を制定します。中4、指定管理者制度。地方自治体が設置する公の施設の管理について、民間事業者等を含めた幅広い団体に委ねることを可能とする制度。中終わり。主な質疑。問い。成田エアポート東雲パークゴルフ場という名称は、どのようなプロセスで決まったのか。答え。豊見区、堀之内区、長田区との地域協議の場において、市が名称案を提示し、地域の意見を伺い決定した。所管事務調査。中台運動公園における体育館の休館及び25メートル水泳プールの閉鎖。体育館では、給排水管やシャワーブース、トイレブース、受水槽などの改修工事に伴い、令和6年9月1日から 令和7年7月31日まで体育館全体を休館して工事を行う予定とのことでした。また、25メートル水泳プールでは改修工事を進めており、プール底面の塗膜を除去したところ、想定以上に下地の劣化が目立ったことから、確実な施工を行うための調査を行った結果、モルタル補修など新たな作業等が追加となったため、令和6年度のプールの開場日までに工事を完了できなくなったとのことでした。プール開場期間中に並行して工事を行うことを検討したものの、塗装時に臭いが発生することから、令和6年度のプール開場期間中は25メートル水泳プールを閉鎖するとのことでした。なお、幼児用プールと50メートル水泳プールは使用可能であり、50メートル水泳プールを半分に区切り柵を設けた上で、可動床の一部を低学年児童も利用可能な水深に調整するとのことでした。
建設水道常任委員会。整備が進む市道西三里塚大清水線。議案2件をいずれも可決し、所管事務について2件の報告を受けました。議案、橋梁下部工事、西三里塚大清水線、一工区請負契約の変更。現在工事を進めている市道西三里塚大清水線のうち、畑田地先に新設する橋梁の橋脚を2基設置する工事において、作業ヤードの地盤を調査した結果、橋脚基礎工事のために必要な地盤強度が得られなかったため、地盤改良工と土留め工を実施する必要が生じたこと等により、変更契約を締結します。主な質疑。問い、杭打ち機械の設置場所の地盤強度が足りないとのことだが、事前に地盤調査を実施しなかったのか。答え、橋脚の基礎を設置する上で、土質調査などの地盤調査は実施している。しかし、設置場所である田んぼの盛土造成後に地盤面を調査した結果、杭打ち機械の設置に必要な地盤支持力が得られなかったため、地盤改良工事を行うものである。問い、完成時期について遅れはないのか。答え、整備計画では令和9年度の完成を目標としていたが、橋梁工事が2橋残っており、今回の橋梁工事は3カ年の継続費を設定していることから、残りの2橋で6年近くかかる計算となる。今後は完了区間の部分的な橋梁の開始など、整備効果を早期に発現できるよう検討していきたい。所管事務調査。住宅耐震改修等補助制度の拡充。令和6年、能登半島地震では、旧耐震基準により建てられた建物が甚大な被害を受けたことが報告されたことから、千葉県より耐震改修にかかる補助制度の拡充を検討するよう通知があったとのことでした。これに伴い、耐震化の促進のため、耐震改修等にかかる補助率と補助上限額の引き上げ、旧耐震基準の木造住宅の耐震改修工事を段階に分けて行う2段階耐震改修の補助対象化、耐震診断補助や耐震改修補助において事業者等の補助金代理受領制度を導入するとのことでした。
特別委員会。空港対策特別委員会。エンジントラブルにより貨物機が緊急着陸。報告。6月4日に発生した重大インシデント中5重大インシデント。航空事故には至らないものの、事故が発生する恐れがあったと認められるもの。中終わり。 国土交通省からの報告。6月4日午前10時16分に成田空港を離陸したポーラーエアカーゴ752便のエンジンに不具合が発生し、緊急事態を宣言の上、着陸した事案について、到着後の点検でエンジン内部の部品の破損やエンジンのケースに穴が確認されたとのことでした。本件は重大インシデントに該当することから、運輸安全委員会による原因等の調査が行われており、当面の間、空港会社と実施している機体チェックの実施回数を増やし、エンジン周りの確認を重点的に行うとのことでした。成田市からの報告。住民の生命、安全を脅かす重大な航空事故につながりかねない事態であることから、市長が会長を務める成田空港圏自治体連絡協議会より、国土交通省航空局成田空港事務所、成田国際空港株式会社、成田国際空港航空会社運営協議会に対し、原因究明、再発防止、安全運航の徹底について強く申し入れを行ったとのことでした。新しい成田空港構想検討会。令和6年6月までに検討会を9回開催し、中間取りまとめで示したターミナルの集約化、貨物の物流の集約化、最適なアクセスの実現、地域づくり、まちづくりの4つの方向性について議論を進めたとのことでした。新ターミナルの東側半分の完成を2030年代前半、出発ロビー機能や各種検査機能などの機能の集約を2030年代後半とし、新貨物地区は2030年代初頭の供用を目指しているとのことでした。主な質疑。問い、地域振興策について今後どのように進めていくのか。答え、まちづくりの進め方は行政の考えや住民の考えが重要であると認識している。空港会社が一方的に推し進めるのではなく、協力しながら取り組むものであるため、住民の声を聞きながら今後の構想に取り入れていきたい。委員会審査レポート終わり。